Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは毎日新聞論説委員の野澤和弘さん、そして社会福祉法人グロー理事長の北岡健吾さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。まず野澤さんと北岡さんのご紹介をさせていただきます。野澤和弘さんは1959年静岡県生まれ、毎日新聞社の論説委員を務められています。1983年に早稲田大学法学部卒業後に毎日新聞に入社されています。そして津支局、中部報道部、名古屋などを経て92年に東京、社会部へ。いじめ、引きこもり、薬害エイズ、児童虐待、障害者虐待などに取り組まれています。主な著書に、あの夜君が泣いたわけ、条例のある街などです。そして、北岡健吾さん、1958年福岡県、生まれ。筑波大学大学院障害児教育研究科を修了されて、1985年から、滋賀県ですね、甲賀市の知的障害者施設しがらき青年寮のスタッフとして、お勤めされて、そして現在の、グローですねにあります、滋賀県社会福祉事業団の企画事業部長やオープンスペースレガートの理事長なども、務められて、きました。障害のある方が地域で当たり前に暮らせるようなシステム作りを、進めて、そして、ボーダレスアートミュージアムノマの運営など福祉と芸術文化をつなぐような活動もされてきています。まあ、そういった、お二人なんですが、まあ、あのお二人かなりお付き合いの方長いというふうに伺っているのですが、今回、100回目の放送ということで、2人のゲストに来ていただいたわけなんですけど、まず各々のこの障害福祉という分野の関わりっていうことをちょっと、教えていただきたいんですけども、まず野澤さんは、まあ、はい、記者としてですね、いろんな、障害福祉の問題であるとか、今一連プロフィールに挙げさせていただいたところに取り組まれていると思うんですけど、最初のきっかけっていったところはどういったところだったんでしょうか。
もともとは私の長男が、はい、盲一的な障害と、はい、自閉症というユニークな障害を持って生まれてきた、1985年ですかね、はい、なのでまだ当時はあまり地域福祉なんてない頃だったんですね、うん、はい、でその頃、まあ、生まれてきた子で、で、まあ、もちろん記者としては、まあ、いろんな障害者のことですとか、はい、子供のこと等は取材してきたんですけどね。で本格的にこの障害者問題について取り組むようになったのは1996年、虐待事件がきっかけですね。でその頃から、まあ、いろんなところに、まあ、記者としてだけじゃなくて、まあ、行政の中で、行政の方と協力しながら福祉作りをしたいとかですね、まあ、そういう関わりでしょうかね。
なるほどなるほど、はい。まあ、北岡さんはまさにその現場ですよね、
そうそう、
大学に出られてからその信楽青年寮だったりとかっていうところをおられたと思うんですけども、
まあ、僕はまあ仕事としてこういう、はい、仕事を選んで今日まであるわけですけど、
はい、
僕らが就職した頃は1982、3年頃でして、はいはいはい、まだまだ障害のある人の暮らしは、うん、まあ、いわゆる入所型の施設という中にあるということがあって、はい、ちょうどグループホームが、はい、ぼちぼち始まるかというような、まあ、時期にいて、うん、で、まあ、そういう時に、まあ、なんとかそういう人たちが地域で暮らすためにはどういうサービスが必要なのかと、はい、いうようなことを、まあ、それ以降、まあ、考えて今日までやってきたと、
はい、
まあ、そういう感じですね。
まあ、今本当今日までって
今日まで
相当長い人数をかけてですね、
今まあ57歳ですから、
はい、はい、やってこられてると思いますし、今そういった活動からは、まあ、いきなりそういったアートみたいなとことつながるっていうふうなことはなかったのかもしれないんですけども、うん、お二人は、出会いというのは
野田さんいつですかね、僕た
ち。あんまり、ね、覚えてないんですよ。
覚えてませんね。そんなもんなんですね。
なんとなく付き合いになると、
ね、ちょっとね思い出したんですけど、ね、はい、当時私はね、その親の会ですね、
はい、
知的障害の人たちの親の会でいろんな活動をしていて、うんうん、でその頃ね、ちょうど北岡さんが桃太郎とか、はいはい、始められた頃じゃないですか、
ね、平成桃太郎って何ですか。平成桃太郎の会っていうんですね、
はい、平成桃太郎の会。
いや、サークル活動なんですけど、はいはい、やっぱりその入所施設から地域に行って、やっぱり障害のある人たちの暮らしの場を移そうという、
地域の中で暮らせるように
と、でそういうようなことをですね、はい、みんなで考えようという、うん、まあ、小さな、まあ、サークルがスタートしたんですね。
なるほど、
はい、うん、そのサークルの名前を、はい、平成桃太郎の会という
すごい名前ですね。
そうです。
なるほどなるほど。
その桃太郎の会がものすごい脚光を浴びて、はい、どこ行っても、ね、人が、ね、どーっと集まるっていうことを聞いていて、でどちらかというと親の会はどんどんどんどん高齢化していたので、うん、
はい、
どこ行っても、ね、あんまり人集まらなかったので、なので、なんか北岡さんたちはすごいぞすごいぞって話を聞いていてですね。
なるほど。
で、あんた知らないのかってよくいろんな人が言われたんですけど、うん、
はい、
で一度も会ったことなくてですね、はい、である集まりで、たまたま、
で、
あれが北岡健吾だよって言われて、うん、
はい、
あ、まだお若い方なんだって。当時もっと若々しかった、
ね、髪の毛
が
多
かった。なるほど。
いや、はい、とは言うけど、僕は野沢さんのファン で、
はい、
で特に、まあ、野沢さんが書く記事がですね、すごく好き で、うん、で、まあ、とりわけ論説委員になられてから、はい、今日までっていうかですね、はい、本当に福祉っていうところに軸足を置きながら、やっぱこう様々な角度で、うん、論をまあ展開されるこう記事が、はい、まあ、本当に大好きで、はい、まあ、そういう意味じゃ僕の方が熱烈に野沢さんのファンで。
なるほど。
っていうことなんですね、はい。で、僕はいつも野沢さんとお酒を飲みながら言うんですけど、野沢和弘に褒められたくて頑張ってんだからっていう話をね、最近よく言います。
酔っ払った時よく言われるんですけど、ね、シラフで言われたの初めてです、
ね。なるほど。これラジオの場でね、はい、今日は一滴もお酒入ってませんから、
はい、
まあ、相思相愛であるってことが、今のエピソードからも分かったんですけども、北岡さん、まあ、その、しがらき青年寮っていったところは、まあ、現在でもその陶芸活動とか、
うん、
いろいろなところで注目を浴びてますが、少しずつこのアールブルットっていうところと話がつなげていけたらと思うんですけども、すでにそういったこう北岡さんがまあ若かりし頃というか、より現場でやられた時から、うん、そういうアート活動みたいなものは障害福祉の現場では芽生え始めていたもんなんでしょうか。
そうですね。しがらき青年寮を大きく分けて2つの特徴があって、
はい、
当時、まあ、そういうこともあって、まあ、僕は就職先として選んだんですが、一つはね、昼間に、
はい、
半分以上の障害のある人たちが信楽の町で働くんですね。それで帰ってくるんですね。で、これは実はあれですよね、法律を、まあ、うん、破ってやってたと言ってもいいんですけども、当時はまあ措置制度という中で24時間、はい、その施設がケアをしなければいけないという
時代に、施設の中にいないといけないっていう、
うん、まあ、というか職員が必ずケアをしなければいけないという時代に、はい、町の工場で働くおじさんたちに預けて帰ってくるわけですね、
うん、
だからまあそういうことがまあ非常にまあ面白かったし、
はい、
まあ、私にとってはまあユニークに見えたんですね、うん、それともう一つはやはりさまざまなその陶芸活動があって、
はい、
これがまあ今でいうアールブルットなんですけれども、はい、それはすごい量、
うん、
たくさんの量がもう本当に毎日のようにいっぱい出てきてて、
はい、
その作品がまあ面白いなと思ったということですね。
なるほどなるほど。野田さんはそういったこう北岡さんが、まあ、滋賀県とかにおられた当時、はい、それ造形活動とか、その障害のある方が作る美術作、まあ、今でいう美術作品というふうなことだと思うんですけど、っていうのはもうすでに出会われていたんですか。
いや全くですね。
ああそうですか。
もうその頃はとにかく地域でその生きていく資源といいますかね、
はい、
サービスはほとんどない時代で、はい、私今でも覚えてますけどね、
はい、
子供が生まれた年に名古屋に転勤だったんですね、はい、だから初めて名古屋市内で小規模作業所が開設されたことがあって、
はい、
で取材行ったんですよ、
はい、
そしたらやってるのは学校の先生が親に泣きつかれて、
はい、
で辞めてやってますと、
うん、
で収入あったら月に7万円です、
うんうん、
まあ、そんな時代ですね。だからもうアートなんて全然そんな余裕もないというか、はい、とにかく毎日毎日地域で生きていくのに精一杯だったって頃ですよね。
うん、まあ、そういった意味では、まあ、滋賀県はそういう活動が、まあ、かなり滋賀県連などを含めて ね、多かったのかもしれないですけども、時代的にはね、
うん、そうそう、まあ、例えば陶芸の作業をやるという、まあ、仕事をやるとなると、はい、器を作ったり、まあ、コップとか茶碗とか作る、お皿を作るっていうのが、 大きな流れだったと思うんですけれども、そういうことに馴染めない人たちがいるっていうか、
はい、
コップを作ろうねと言っても、うん、勝手に面白いものを作っちゃう人たちがいる、うん、こういうことを許してきたこうなんか風土っていうか、うん、
はい、
あの余裕というか、うん、まあ、そういうものがあったんだと思いますね。
そんな中からですね、野沢さんはそういう造形活動とかに具体的に出会ったきっかけっていうのはあったんでしょうか。
はい、最初にねそれを言われたのは北岡さんからなんです。
ああ、やはり北岡さんとの出会いが大きかったんですね。
障害者自立支援法がいろんな議論されてるときに、はい、とにかく制度のことをね、
はい、
まあ、いつもあっては、うん、みんなで話していたんですね、
はい、
でその時北岡さんはね多分酔っ払ってますけどだと思いますが、ね、ポロッとね、いや野沢さんね、俺は制度よりもねとにかくねアートが一番好きなんだと。でなんかまた冗談言ってるのかと思ったんです
ね。
ただ全然冗談じゃなくて、
はい、
でまあ、すごい展開になっていくわけ で、うん、で私が、ね、一番最初に強烈に思ったのは岩手だったんですかね、木伏大輔さん、
はい、
って昔の日本映画のポスターを申し出して、
はい、
あそこのルンビニ美術館に行った時に何百点とあって、
はいはいはい、
それをちょっとねびっくりしちゃったんですね。
なるほど。
でオランダにみんなで行った時に、
はい、
で彼と、ね、同じ飛行機で、
あ、そうなんですか、
はい、でいくつか私は3つか4つ前の席に座ってて、
うん、
で途中でなんか自分の 手のひらで頭をパーンとか叩いて、
はい
はい、この方が厳しさなんだと思って、
はあはあ、
まあ、そういうエピソードもあってね、ものすごい強烈にそれは残ってますね。
なるほどなるほど。やっぱりそのどうしても今のね、北岡さんの野沢さんからも伺った話を聞くと、やっぱ制度を作っていく、そういった地域で暮らしていけるような環境整備をしていくってことと、うん、まあアートの活動っていうのが、うん、一見まあ多分おそらくリスナーの方もですね、パッとつながらないと思うんですよね、
うん、
ただそのアルブルトっていうのは実は非常に社会的な活動でもあるし、美術っていうふうな領域だけの話でもないと思うんですけども、その当時の北岡さんがまあね、制度っていうのも大事だけど、アートっていうのはどういう感覚でおっしゃってたのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですが、うん、
いやいや、制度はやっぱり大事 で、
はい、
でまあ、そういう意味では、彼ら彼女たちが安心して地域で暮らすためのさまざまなサービスがいるわけですけど、うん、
はいはい、
でそれはどこまでも行っても、まあ、足りなかったり、
うん、
どこまで行けば、まあまあ、ゴールなのかがわからないと、まあ、しかしまあ充実していく必要があると、
はい、
でも他方ね、
うん、
この人たちが持っている何かこう欠損していることで の、
はい、
僕たちにない表現の方法っていうのが、うん、やっぱここに注目をして、
うん、
ここにこう、まあ、共感を寄せていくっていうか、
はい、
そういうことがまあ必要なのではないかということと、はい、まあ、理屈を超えてやはりそういう表現が面白いと思って、うん、いたわけでして、
はい、
まあ、だからそんなことを通してですね、やっぱりこう彼らの値打ちって言ったら、
うん、
まあ、ちょっと乱暴な言い方になるかもしれませんけれども、はい、決して福祉サービスを受けるだけの存在として生まれてきたわけではなく、
はい、
今いるわけでもなく、僕たちに感動を大いに、プレゼントしてくれる人たちであるということを、まあ、たまたまそういう作品ということをツールに、まあ、気がついたということはあるんですね。
はいはい、まあ、そういった活動から今はまあ現在そのボーダレスアートミュージアムノーマルっていうまあ美術館ですね、それはまあもう10年もう経て新たな次の10年に今向かっていったわけなんですけども、うん、まあ、北岡さんがそういった美術館を作られて、実際その野田さんもノーマの、ああいうまあ福祉っていうまあ分野から作る美術館っていうのはかなりまあ珍しいというかだったと思うんですけども、はいはい、そういった活動が福祉の分野から生まれるっていうふうなことは、うん、まあ、当時今旗で横で見られてどういうふうな感触を持たれましたか。
いや、最初はびっくりしたですよね、
うん
うん、で意味がよく分からなかったわけですよ、
はい、
でもっともっと彼らにとって目の前で必要なことがありながら、
はい、
でなぜアートなんだと、
うんうんうん、
でなぜノマなんだとみたいな、ね、
はい、
感じで、でもずっと、ね、北岡さんと付き合いさせていただいて、でだんだんだんだんね、その彼の先見性というか天才性というかね、うん、そういうものがねこう分かるような感じなんですよ、はい、っていうのは、うん、僕はだけど言葉を仕事にしてる人間 で、
はいはい、
で人に会って話を聞いて、うん、でその人のことを書くわけですよね、うん、
はい、
でこれ30何年やってきてるんですけど、
うん、
でやればやるほどね、やっぱ言葉で書いてるとどんどんね、うん、本当のものから離れていくような感覚ってあるんですよ。言葉にすればするほど、ね、離れていくんですよ。
そうなんですか。
それ何なんだろうと思うんですね、
はい、
でうちの息子は言葉全く喋らない人なんですね、
はい、
でも彼の中にはもっとものすごいこの生きてきた分のね、うん、
はい、
いろんなものがあって、
うん、
で何かねその言葉に我々本当に言葉でやってるんですけど言葉で表せるものって本当にものすごい小さなものに過ぎなくて、もっとその背景にある大きな重たいものをねどうすれば表現できるのかなって思った時に、はい、でそのアルブルットのあのアーティストたちのですね、はい、あれを見た時にはやっぱ圧倒されますよね、
はいはい、
こういうことだったのかみたいなね。
うん、で僕は、はい、あの今の野沢さんの話を聞いて思うことは、はい、僕たちは言葉にできないで悩んでいるわけです。
あの、まあ、なるほど、いや
僕はねでこの作品たちの魅力をもっと僕らは上手に言葉に置き換えて人にあの伝えていけたらいいのになって思いながらずっとその言葉にできない僕たちの実力不足っていうか、はい、そういうことは他方ねすごい感じていますね、うんうんうん、まだこう彼らの作品は言葉にしてもらえる言葉を待っているのではないのかということさえ思うことがあるので、まあ、非常に今の野沢さんの話面白いですね。
なるほどなるほど、うん、まあ、そういったところで例えば、アルブルトっていう言葉ですね、そういう概念もそうですし、ノマっていう美術館ができることで一つこう現れてくるというか、つまり今までだったらまあ各地に点在してて、まあ、たんまりそういう障害のある方の展なんかやってるよねみたいなことで知られても、あるまとまりを持って作品が展示されるっていう ことで、まあ、例えば野田さんのような方が描かれるとかそのことについて、あるいは美術の関係者の方が見に来たりとかして社会に発信されるわけだと思うんですけども、そういうふうにまあ一つこうまとまっていってちゃんと言語化もされていくみたいなことはもうここ数年随分と進んだっていうふうなことはあると思うんですけど、そのあたりはてかお二人から見ててアルブルットっていうふうなものがちゃんと感動もしてもらいながら言葉にもなっていくっていうふうな、そういったこう 体験というか実感ありますか、う
ん、それはあの言葉のプロたちっていうか、うん、まあ、プロの人たち、まあ、野沢さんもその一人だと思うし、うん、はい、あのそれからジャンルが違う言葉をお持ちの方、
はいはい、
例えば美術の関係者がこれらの作品をどういう言葉に置き換えていくのか、うん、それから精神科医の人たちがどういうようにこのこ、はい、まあ、同じように言葉に置き換えていくのか、さまざまな立場で皆さんがこの10年間の中で言葉にしてこの作品の面白さを語り出してくれたというのは、すごくねこの10年のなんか僕らあの現場にいながら面白いなと思って、
なるほど
ですね、さっきの野沢さんがおっしゃってた言葉をするあの話すことで何か本質から離れていくということも、うん、この作品を見ながらそういう言葉と、うん、まあ、出会っていくっていうか、ちょっとなんか、
はいはいはい、いいね、いたちごっこみたいな形かもしれないですけど、うん、追っかけてはまた言葉にしてまた追っかけてみたいな、
だからそれもやっぱり、うん、あの面白いなと思ってきますね、はいはい、あの美術の専門家の人たちが言う、うん、彼ら あの作品に対する言葉と、
はい、
まあ、本当にいろんな子立場でいろんなものが出てくるなと思いますね。
なるほど。野沢さん、今の話伺ってどうですか。
はい、あの私は、ね、自分の職業からあの見てみると、そのジャーナリズムが今 の、うん、あのアルブルットに、ね、ついていけてないと思うんですよ。あの美術 あのもちろんプロの方たち の、ね、はい、あの文章を読ませてもらうと、あ、なるほどと思いますけども、うん、まだまだ我々 その例えば新聞でもそうですけども、あのこのアルブルットに対するきちんとしたあの 評価といいますかね、はい、意味付けというのはでき全然できていないなと思っていて、はい、あくまでも障害者の方のたちのああいう活動というのは趣味やレクリエーションの域に、うん、としてしか見てないんですよ、
はい、
でも作品自体も圧倒的に違うものをもう体現しているのにそれに気がつけないというか、うん、はい、そこをですね逆に非常にその今のジャーナリズムの薄さみたいなものを、ね、はい、私は感じちゃう
ですね。なるほどなるほど、あの次回ですねそのあたりのアルブルトをより言葉にしていきながら、まあ、いろんな展覧会の現場で見てこられたお話をより深く伺っていけたらなというふうに思ってます。あの今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。グロー生きることが光になる100回目、の放送でした。いかがだったでしょうか。まあ、100回続けてきてこれまで本当にいろんなジャンルのゲストの方や、アルブルットが生まれる現場に、レポートしてきましたけども、今日は、まあ、その、現場を支えてこられている、ノマの運営者でもある北岡健吾さん、そして、北岡健吾さんの古くからの、友人で、本当にこうメディアでアルブルットっていうものについていろんな角度から発信をされている、野沢和弘さんにお越しいただきました。 次回引き続きやっぱりそのアールブルットっていうものを言葉にしながらよりいろんな分野で発信していくってことについて、深くお伝えしていけたらと思いますので、これから101回目以降の、この番組もどうぞ皆さん引き続き聞いていただけたらなと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。